解体者の夜
ヘルス。
ヒーラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢地帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁松崎です。
はい、はい、ということでですね、今回は始まりましたけれど、
はい、
ということでまあじゃあ今回はもうパパパッと言ってしまいますか。
はい、
本気アニメを語ろう。
よいしょ
はい
いろいろノープランでやってみました、ね、適当にはい、受け止めるもスルーするも後輩の君たち次第ということでは
い
よろしくお願いしますということで
いつも通り、
はい、いつも通り、はい、いつも通りの定例のコーナーです、
はい、
さあアニメですけれども、
はい、
じゃあまた私から、はい、ともよろしくございますか。
お願いします。
クズの本会
お、うん、
見ました。見てます。見れてます。
1話だけかな。
1話だけですか、
はい、
まだですか、うん、3話、
うん、
めちゃくちゃエロかったです。
お
エロかったです。
エロかったです。まあ、これ前もこんな話したかもしれませんけども、
う
ん、
はい、
立ちましたね
直球
もう本当恐縮ですけれども、直球で、
あの心が震え立ったってことですね。
いやいやいや、もう文字通り。
いやだから
これ以上詳しく言わせるなくらい
なんかフォローしようとしたら自分からいやそれは違うって言わせ
そんななんか文学的な話じゃないでもね、
どういう
あのね、まあちょっといろいろあってね、
うん、
まずね、麦くんがね、まあ、B パートなんですけどね、はい、3話の、まあ、あのね、なんか昔の回想をしてるのよ、うん、で、なんか昔ね、麦くんは、
うん、
昔も今の花火的な関係の先輩がいたらしいの、
うん、
その子タイプなんだけどで、その子の夢をこう見てたわけよ、
うん、
で起きたら、まあ、ちょっとまあ若いですからね、
はいはいはい、
あこうなってしまってるとって抱えてもう一回寝ようとしたら、もう花火がそこにいて、
お
何してんだよお前みたいな、いや、まあ、なんかピンポン押したんですけどみたいな、
お
で入ってきて、まあ、いつものようにこう布団入るんだけど、もうそうなっちゃってるから、麦の方もドギマギするわけ、
お
バレなきゃいいなくらいの感じで、したらやっぱ案の定バレて、これはもうアニメであったことですからね、僕の想像とかじゃないですよ。
あ、はいはいはい、
まあまあそこに至るまでもちょっといろいろこう心理的なものはあるんですけれども、うん、まずあの麦が触って、
うん、ほう
ほう
で触らせるんですよ、
うん
うん、
でそのまあ触ってるっても、その直接のとこは映してませんよ、
うんうんうん、
ちょっとこう上半身首から上みたいな感じなんですけども、
そっから下はまあ、
はい、
うん、
ちょっと触っての後にこうおそらく触ってるであろう後に、あの花火の右肩が上下してるんですよ。
は
あ、お
ということはじゃないですか。
はい、
おうおうおうおう、
そこですよ、僕が反応したのはこれまずいぞ
お
まずいぞっつって、
おでも攻めましたね、う
ん、とりあえず俺カーテン閉めたもん
危ないっつって見られちゃいけんっつって、
うん、でまあまあもうちょっとね、もうほんと直球的なのがあって、そういうシーン自体は ないけども、
うん、
そのシーンが終わって次のシーン、まだ部屋の中ですなったら、うん、花火が服を着替えてて、
うん、
で明らかに麦の服なんですよ。で何か服を汚した汚さないの話になってるんですよ、
うん、
ということはじゃないですか。
お
ここで2度目ですよ。
2度目のカーテン。
2度目の
お
慌ててカーテン開けたもん。
なんで見てもらいたい。
なんで
見てもらいたい。
いやでもね、ちょっとね、
うん、
いや、もちろんね、今のこの俺の話だけ聞くと、
うん、
なんだそのエロい、
うん、
アニメは。
魔装学園形状として、次はクズの本会。
いよいよ三平三平も。そのビッグウェーブに乗せた
と3人ともかよ
いやでもそこまでに至るね、いろんなこう心情みたいのがあってのそこだから、
そうだからね、心理描写を伴ってる、
うん、
そう
直接的な、
ね、
だからでね、ちょっと俺グッときたセリフが、その花火がちょっと涙こぼして、もう泣き笑顔みたいな感じになって、麦のことが好きになりたいっていうわけ。
うわ、
でも、
うん、
好きになれないのよまだ、
うん、
もうそういうこともしてるし、明らかに好意とか信頼とか持ってるんだけれども、
うん、
でもやっぱりあの人が好きで好きになれないっていう葛藤があって、
めっちゃ切ない。
ほんとその時のね、なんか無理して笑顔を作ってボロボロ泣いてるのがね、うん、うわーこれグッとくるわと思ってね、うん、そこで3度目ですよ ちょっと今俺無理した。あの目先の笑いが欲しかった。
いや、
いや、
おしたら、したら二人がさ、
たんでしょ
う、ね、お元気、お元気ですね。
したら二人がさ、あの、なんか、
お盛んね。
あの、二人がさ、みたいな感じだったから、ちょっと慌てて取り繕ってみたんだけど。
いやいや。
いや、でも、でも、ほんとね、やっぱすごい、靴の本会。
なんか切ないなそれ。
すごいね。あの、セリフがね、結構良くて、で、その、回想シーンもね、その、ね、早川先輩っていう人と、まあ、そういう関係になってた。でも、その先輩も、麦君が、あかねさんを好きなことをずっと分かってた上で、そういうことになってて、うん、まあ、極端なことでも多分やっちゃってるんだよね。
うん、
でも、クラスの周りにはバレずに、あの、先輩が卒業をするときに、その先輩も、なんかこう、いろいろあったんでしょうよ、なんか、思春期付き合わせてごめんねみたいなことを言って笑ってこうさよならをするみたいなのがね、ちょっともうグッときてね、もう何ちょっとあの説得力なくなってますね。
もしかしたら僕らもええなと思って聞いてますよ。
もしかしたら今俺の4回目っていうのを期待してた。
いやいやそんない
や、あの
大丈夫ですよ、
今度来ねえんだみたいな。
いやでも僕らさん、僕らは三平さんが立つのをずっと待ってます。
クララか俺は。お前らハイジか。
今聞いてる人はみんなカーテン開き閉めしてると思う。
今日はちょっと俺はやりすぎたと思ってる。でもちょっとこれはね見てほしいです。
なるほど。
グッとくる。
うん。
俺は嘘は言ってない。
あ、
嘘は言ってないけれども、
そう、
見たら俺印象ガラッと変わると思う。
あ、
こんなゲビタ俺のことなんかどうでもよくない。
かいつまんでね。喋るとこうなりますがっていう。
ちょっとクズの本会はね良かった。うん。なんか。あのね、1話見ただけだと、まだ俺も原作をそんなね、知ってるわけじゃないから、うん、正直ね、1話見たのだと、まあこんな感じなのね、くらいの気持ちだったんだけど、はい、2話、3話行くとね、うわ、これちょっと来ると思ってね。
見てみよう。
切ない。
うん、
悲しい、
はい、
うん。さっきのすごい切ないですもんね。
うん、
それ聞くと。
そう、好きになりたい。
僕、ガウリール、
あ、ドロップアウト。
ドロップアウト。
うん、で、立った。
いや、ちょっと待って。もう、俺が悪い。俺が悪い。もう、かぶせなし。
とりあえず1話だけ見たんですけど、うんはい、すごい面白かった
ね、いいよね、はい。
みんな可愛いし、うん、本当にビーネめっちゃ、
はいはいはいはい、
ビーネがニャモっておっしゃってたの、ね、すげえわかりました。もうめっちゃいいキャラだな、
はいはい
うん。もう一人悪魔の子いるじゃないですか。
サターニャ。
あ、サターニャ。
はいはいはい、
のあのトイレのシーンのパンツで立ちました、ね。
かぶせなくていいんだよ。
いや、だって、そう、確かにあそこ、
あれめっちゃエロかったよ。
パンツ書く必要なかった
んだよ。
確かにね。
だって結構下まで下ろしてましたもんね。
そう
そううん、で、そこで
ガチでボケてる。
いや、あの、本当リスナーの人、俺が謝る。今日は俺がこのレールを敷いた。可愛いでしょ。
あのパンツエロかったし。
うん。うん、そうそう。
ゲスのパンツだった。
まだパンツいく
か、うん。最初のガブリューのパンツだけが移動する。
あはいはいはいはい。
あれは別にまあよくある、うん、まあこんなもんかと思ってましたけど。
そういうギャグね。
はい。はいうん、でもサターニャのパンツはマジで
しょ。サターニャドハマりしてるだけじゃない。
だから割とね、不憫な子で、はいはいはいはい、だからそこトイレのシーンも、うん、要はトイレットペーパーがないっていうのを、なんでこの子トイレのにわざわざいるんだろうなと思いながら見てたら、うん、ああそういうことかと思って、
うん、そうそうそうそう、
あれみんな可愛いな、本当に
みんないいですよね、
花澤香菜さんのド S の天使とか、
うんはいはい、あれは ラフィ
ー、ああそうだ
ラフィーだったな、はいはい、
天使の、
はいはいはい、あれもいいキャラしてますしね、
うんうん、
これはちょっと早く続き読みたいなと思って、
うん、一番新しいのではですね、
もう4話ぐらいですか、
4話くらいですか、はい、あの海海があ
っありがとうございます。
なるほど。
ありがとうございます。
俺
言われた。
なるほど、そういうことですね。
どういうことだい？
海海ですね。
海海です。
わかりました。
お伝えしました。
あのイラストで海海、じゃあ水際する。あ、わかりました。
伝わりました。はい。こんな感じの
漫才君。はいはい、はい、はい。ですね、うん、この流れだとワンルームかな
ぁ。いいよ。別の路線乗り換えていいですか、
いや、でもね。
乗り返していいですよ。
いや、でもね、うん、ここまでド直球にやってくれるとね、素晴らしいなと思って。
そうですね。
あと、前回多分喋った時は1話しかまだやってなくて、
で、ね、
はいはい、で2話。初めて来たところですよね。
そうそう。うん、で、まあ、初めてその隣の女の子と、まあ、知り合って、 って勉強を教えてもらうっていうことになりました。で女の子が部屋にやってきましたまでがなんですけど、2話でその女の子で、まあ、勉強を教えてます、うん、で後日断水になってるから一緒に銭湯に行きましょうっていう話になる。で3話では一緒にご飯を食べてて、うん、主人公のどっこあの口の中にご飯粒かなんかついてて、はいはいはい、取ってもらう、その取ってもらう時に前かがみになるから、うん、自然と胸元が見える、うんうん、もうあのお察しください。
慣れかけた。
こっちが答えなきゃダメなのかな。
ということは、
ということは、
お分かりいただきましたね。ということですね。
お分かりいただけただろうか。
いや、なんかね、定番のね、うん、あの、要は男が一人暮らしして、こういう女の子と会ったらいいなと思うような、うん、もう健全な男の子なら誰もが思うようなことを、うん、ストレートにやってくれてる。
あの妄想を否定したくないね。
そう。
もう、あれを否定する人は俺野暮だと思う。
いや、そう、ほんとそう。
もうね、こんなことねえよとかねえからいいんだよ。
バカじゃねえの。ある話してどうぞみたいな。俺たち二次元の話してんだよ。
知ってるよ、ずっと生きてると思っても生きてねえんだからねえから。
なかったよ、あんなこと。
ね、都合いいところに銭湯もあってね。
そうそうそうね。
いやー、かわいい。
神田川、神田川。
いや、ほんとそう。ちょっと待っててもらえませんか？
はいはいはい、はい、
多分、あの、で、あの、まあ、基本主人公目線っていうのはね、言いましたけど、うん、まあ、たまに、その、主人公目線じゃないところからの目線もあって、そこでちゃんと女湯でどういう感じの、で、あそこのなんか、
ずっと男湯の描写だ
った。男湯、富士山が映ってて。はい、
それも、なカメラのスイッチャー才能ねえぞ。プロ、ディレクターに怒られてる。
帰ろよ、
帰ろ、帰ろ
だから、でも普通銭湯のシーンとかだったら多分お風呂に浸かってるところだけぐらいなんですけど、うんうん、なんかその、銭湯に行くとあの、椅子あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あそことか、あそこからなんか映ってたりとか、うんうん、なんでこんな構図が、この制作者は描けるんだろう。
うんうん、
さては、こいつ、なかなかだな。
研究熱心なんでしょうな。
そうでしょうね。
はいはいはいは
い、いや、でもね、本当に、5分で見れる、うん、もう本当に、まあ、あの、先週もね、
う
ん、
そうね、
あの、うん、ツイッターでもありましたけど。
だ今、このラジオ止めて、5分見て、
そうそうそう、帰ってきて。
そう、だから A パートとこの後 B パートやるんですけど、うん、その間に。
そうそうそう。あの、B パートの頭言うわ、うん、でしょって言う。多分みんな見てる。みんな見てる。気になっちゃった。
みんなもっこりして、B パート聞く。
そう。もっこりっていうね。そうだ。我々にはそう。
そうですね。あの、シティハンター、そうそうそう、シティハンターもしくはシェイプアップランが、非常にいい言葉だね。
そうそうそう。
もっこし。
もっこり。先達は偉大ですね。
偉大です、偉大ですよ。
ね、ああ、まとまった、まとまった、ね。
ワンルーム、よかったですな。
よかった。
はい。もう一個くらいいけますかね。
うん。
あの、君たちあれ見てないんだよね。オルフェンズ。
ああ、見てないです、僕まだ。
鉄血のオルフェンズがね、結構なね、まあ、今は2期目、2期目の2クールに当たるのかな。
はいはい、2クール目。
結構な重い展開になってきましてですね、うんうん、結構主要キャラが、まあ、相手方の、ちょっと、まあ、卑怯というか、なんでこんなことするんだみたいな感じで死んでったりするのがありまして、うん
はい、
まずあの、その、今までこう、みんなが兄貴と慕ってた、ですね、なぜっていうキャラがいる。それが、まあ、亡くなるわけですね。死んでしまうわけですね。はい、で、その次の週ですよ。で、一応残った、その、なぜっていうのは、タービンズっていう、こう、女だけの、なんだ、一団を率いてる男の人だったんですけども、
はい、
その人が亡くなって、じゃあ、他の女たちは、まあ、いろいろまた違うところにこう、行くんですけれども、その中にいたラフタっていうキャラが、その、まあ、オルフェンズの、その、鉄火団っていうね、中にいる秋広っていうのと、ちょっと前々からこうフランが立ってると。
うん、
で、その、離れなきゃいけないから、最後に二人で飲んで、でも俺は結構ほら、サブキャラカップル好きだから、
はいはいはい、
もうくっついちゃうよ。
うん、
もう、
うん
う
ん、
いいよ、もう。
仲人癖が。
そうそう、仲人癖が抜けないから。と思ってたんだけど、やっぱその二人の根底にあるのは、お互いを本当尊敬する感じなんだよ。もともとはラフタっていうのがモビルスーツ乗りとして優秀で、の秋広っていうやつを結構師弟じゃないけどこう鍛えてたっていうそのバックボーンもあって、で最後に本当にあのハグして終わるの、
はい、
うん、あのそのラフタって女の子の方からギュッて、でもその後ですよ、もう一周もまたがず、うん、 ラストで死ぬんですよ。しかもそれがモビルスーツとか持ってるんじゃなくて、ちょっとこうマフィア作品的な側面もあるんで、そのちょっと構想の流れ で要はその兄貴っていうのが死んだでしょ、でそれでそれを殺したのはその同じファミリーの内部のやつらなの、その内部のやつらがもう一つ厄介なこの鉄火団っていうのを煽ろうとしていろいろやったんだけれども、なかなか乗ってこないから女を殺したんですよ。でそのラフターってのがもうその回のそのラストになくなるわけ。もう俺の打ちひしがれっぷりなかった、もう何も
しなコードやのに、ね、俺がくっつけられてあげなかった、
そうもう責任負っちゃってさいやでもねちょっとねオルフェンズはね気が抜けない、そういうのがあると、まあ、いわゆる死亡フラグと思って、死亡フラグと思って受け止めきれない部分もあるじゃない、なんとなく分かってても、そこをついてくるからねオルフェンズ憎い、
いやだからやっぱりガンダムってやっぱりそういうのがありますもん ね、
やっぱねなんだかんだでね、いや俺オルフェンズは、ほんと作品として好きだから、無理してガンダムにしなくてもよかったんじゃないかなってちょっと思ってるとこもあったの、
はいはいはい、
うん、まあ、それはほら今どうしてもビッグネームっていうのはそれだけで、
ね、ネームバリューがありますからね、
ネームバリューあって、変な話そこでスポンサーがお金出してくれるのもあるから、まあそれでっていうのもあるのかなと思ったけども、いや全然やっぱあの辺の暗さはガンダムしてると思ったね、ちょっとオルフェンズはねここに来てまたねこうキャラが死ぬのは悲しいところでもあるけどね、作品として厚みが出てきましたよ、素晴らしいですよ。
だから死なないガンダムだから、なんか日常系みたいにして
るSD ガンダムみたいな、
そうそうそう、ガンダムさんとか
より抜きガンダムさん
もう普通に隣の学校の話とかでいいんじゃないですか、もう死なないように、
いやでもねだから俺はねなんかねあの別にエロなくしていいから、秋広とラフターのもう一つの同人誌をこの夏探してしまいそうだね。
ああ、やっぱり そういうカップルのね、
そう
そこの楽しみはやっぱり同人誌探しの楽しみの一つでは確かにありますからね。
ハグして終わったのもなんかまあ切なかったけどよかったな。背中を預けられる関係みたいなね感じになっててね。
ガンダムは確かないよかいいですね。
カップル多いもんなガンダム、なん
か確かに。
確かに、
そうなんですよね、
はいはい、なるほどね、
そっか、1期から数えるともう4クール目みたいなことにな
るんですね、そうです
ね、そうか、じゃあそろそろになるのか、そうか、
さあということで、
はい、
他はまあじゃあ今日はそんな感じですかね、
はい、
はいはい、ということでですね、皆さんも、今期おすすめアニメなどありましたら、メールの方よろしくお願いします、
お願いします。
そして B パートは、
はい、
こちらまたちょっと、こんな特集をしてみたいと思います、
はい、
背がでかい女子キャラを語ろうです。背がでかい女子キャラを語ろう。
わかりました。
はい。
語りましょう。
いいね。返事がいいね。
はい。はい、
で、まあ、はい、なんでね、今回こういう企画をしようかと思ったらですね、
はい、
ちょっと私、まあ、前々から割とそういうの好きだったんですね。
はい、
身長がでかいキャラ。
はい、
で、割と最近買ったのに、この大きなのっぽのという、こう柴さんという方が書かれてるですね、4コマ漫画がありましてですね、
はい、
こちらを買ってですね、改めて大きな女の子はいいなと思ったんでですね、
小学生が
小学校4年生で身長170センチ、
なるほど、
なるほど、
まあね、このご時世小学校4年生のキャラの話を言るっていうのはね17歳より下ですからね、いろいろ問題はあるんですけれども、ね、まあでもこういう作品もですね、まあ、あるということで、
はい、
で特にまあ正式名称ってないじゃないですか、デカッコみたいのもないですし、
ボクッコみたいな感じで、ないですね、
確かに、
デカッコにしましょうか、
デカッコにします、
もうこの番組発信でで
かっこ、
でかっこ、
でかっこ萌え、
でかっこ萌えということでですね、
はいはい、
で
かっこ、
なんかこう身長でかいキャラをです
ね、
まあ3人挙げて、
はい、
ちょっといろいろ喋っていこうみたいな感じでございます、
はい、
じゃあまず、はい、3人ポンポンポンと紹介していきましょうか、
はい、そうですね、じゃあ後で語る感じで、
はい、じゃあドイチューさん、
はい、じゃあ私1人目、
うん、
セーラームーン、
うん、
木野誠、
出ましたね、
藤山さんは思春期、
はいはい、
藤山真紀夫、
はいはい、
七つの大罪、
はい、
ディアンヌ、
あ、ディアンヌありましたね、はいはいはい、
なるほど、
はい、
でかっこですね、
でかっこ
確かに、
はい、あれはまた強女的なジャンルとして
まあでもでかいです
ね、はいはい、はいはいはい、さあ、
はい、
松崎さん、
私、うん、まあ一人目は、うん、まあ相葉鈴木なので、はい、アイドルマスターシンデレラガールズから諸星キラリ、
キラリ出ましたね、はい、
はい、そして二人目、 これもう多分元祖かな、僕の中の。うん、桜大戦。
はい、はい。
霧島カンナ。
あ、カンナ。はい。
はい。そして3人目、俺芋。
うん。
サオリバジーナ。
あ、出ましたね。
はい。
バジーナさん。
はい。
普段はぐるぐるメガネで。
そうそうそう。
寝るシャツみたいなの着てるけれども、はいはい、実は霊場という。
はい、お嬢様の。はい。
じゃあ私行きましょうか。
はい。
私はですね、じゃあこれはもう昔から言ってました。うん、
はい。
ROD ザ TV から、マギームイ。
はい。
マギーちゃんですね。
うん。
そして私も桜大戦から、
うん、
ただ私こちらです、
うん、
マリア立花さん、
うん、そっちでしょう
見透かされてる、
はい、
そして3人目、はい、これまあサブキャラ好きってのもあるんですけども、
はい、
ギャル子ちゃんから、
はい、
おかこ、
あ
おかこと好きなという3人をとりあえずはラインナップさせていただきました、
はい、
うん、
さあということで、
はい、
大きい子、大きい子でもなんかいいんですよね、僕好きなんですよ、
大きい子がちっちゃい子に憧れる様がもう可愛いですね、
はいはい
はい、う
ん、あとなんか猫背なのが好き、
あ
なんかこう身長低く見せようとしてんのか、ちょっとこう目立ちたくないからこう背中丸めちゃうのかみたいな感じで、
なるほど、
はいはい、そういうの好きだったりします、
ね、私がもっとちっちゃかったらみたいな感じがやっぱ可愛かったり、
うん、背が高いとやっぱり発育がいいので、うん、それに伴って胸も大きいんですよ、
う
ん、
そうね、
大体
そうそう、
出たよ、
太ももがムチムチして
る、ね、そうそうそう、
ジャンル違いの話してる配置が違います、
あれ配置違う、ここあれ隣の島かな
ここでかっこ、でかっこ島で、
すいません俺も挙げた3人全部ちょっとええ感じです
そうか、
まあ、まこちゃんも
まあそうですね、まこちゃんも
まこちゃんは確かにいいね、
はい、エロいです
セーラームーンの中で一番好きかもしんない、
あ 僕は一番です
あ僕は今かもしんないって言っちゃったけど、枠入るか
な、一番です、
何やねん好きなのは僕アミちゃんですから、
う
ん、
あ、
は
い、あ、そっかそっかそっか、
はいはいはい、ずっと好きなのは、ただ、
うん、アミちゃんもな、
でかっことして、うん、まこちゃんのあの感じは可愛いですね、
うん、
一番乙女だしね、
そうなんですよ、
なんだかんだでね、あ料理うまいんじゃない、
うまい、そうそうそう、料理上手、そうそう、
家庭的で、
うん、意外とやっぱディアンヌはやっぱ
うん、
服装もエロいし
はいはいはい、
まあでもそうか、乙女か、
めっちゃ乙女ですよ、
うん、そうか、
団長、僕が僕っ子でもあります、
僕っ子、
はい、
僕っ子でかっこ、
団長ちっちゃくなったら、ちっちゃくたまになんか薬とか、はいはいはい、マーリンの薬とかちっちゃくなったら、うん、まあ、そんなにやなとか
ぶっちゃけ
俺はよくそのカード来たな
大きい方がええな、
はいはいはい、いや藤山さんはでも好きだったもん、
ね、藤山さんやっぱりもう、うん、本当にもういろんな目で見てます僕
いろんな性的な目で、
性的な目でも
いろんな性的な目で、
普通にこういう恋愛がいいなっていう純粋な目でもエロい目でも見れますし、
うん、なんかこうちょっと肉付きがいいのもいいですね、
そうなんですよ、
そうそう、うんうんうん、
あいつ万能だよ本当
あいつ万能だよネギみたいなもんだよはいはい、そしてマッツァンは
僕ね、やっぱり、まあ、キラリは、
うん、
まあ、アイマス、
そうですね、アイマス180いくつです
か、186.2です、
でかいな、
でそういう身長で、まあ、可愛いもの好きで、うん、
はいはいはい、
まあ、口調もね、はいはい、割と特徴的な、
あの子素もああいう口調ですよね、
あ、そうそう、
はいはい、
本当に素でなんとかだにみたいな語尾がちょっと可愛いんですけど、
はいはい、
だからこういうその見た目も大きいし、うん、そうだから最初は出てきた当時もちょっと色物じゃないかみたいな感じで見られてたんですけど、
うんうん
うんうん、実はキラリの中でこういう高身長で可愛いものをいろいろデコったりとかしてて、うん、自分はもしかしたらそういう、まあ、色物みたいな感じで見られてるんじゃないかっていうのも自分で分かってるんですよ、分かった上でそういうことを、うん、でも自分を偽らずにやってるっていうのがね、すごいグッときたんですよね、
さすが P のプレゼン力ですね、
いやーすごいですね、これ思いっきり目屋についてます
よP 本当だ、 P 本当じゃないですか
A パートと B パートの間に僕寝てたんですか
はいはいはいはい、キラリ、ね、
そして
でもカンナ、
うん、
あカンナはね、まあ僕ももともと桜大戦がめちゃくちゃ好きなのと、うん、で最初はね桜大戦も一番巨乳だからっていう理由で僕カンナ好きになったんです、
最初は、
はいはい、
最初は
アプローチとしては、
はい、
はい、
ただやっぱりそのまあ先ほど言いましたけど、やっぱりそういう人に借りてやっぱりちょっと乙女なんですよね、
うんうんうん、
だからそのね、主人公の大神さんと一緒になんか旅行行った時に、
はいはい、
なんかちょっと鼻ちょっとをちょっと髪の毛につけて あの、そしたらなんか、大神さんから多分帰りが悪かったのか、なんだよ、みたいな感じで、ちょっと照れながら、突っ込む感じとかが、僕、ああいうの好きだな
ぁ。でも確かにね、桜大戦だと多分、一番背でかいと思います。
はい、そう、一番
背。マリアさんよりもでかい、
ね。あ、そうです。うん、カンナは190あります。
うわぁ、でかい。
197。
あるなぁ。はいはい。
で、マリアさんが186。
そっかそっか。90ないのか。
みんなでけぇやん。うん、
で、沙織。
うん。
沙織殿ですね。
バジーナさん、
いやー、うん、だから並ぶと中学生なんですけど、
う
ん、な
あ、まだ中学生かも。
確か
さ、はい、
あれ、あ、違ったかな。
いや、でも多分そうかもしれない。
でもやっぱり登場キャラ横並びにするとやっぱりちょっと性突出してるんですよ。でもまあそこをまあ特にコンプレックスには、うん、それ多分思ってないのか、うん、まあ、むしろね、そのお嬢様であることを隠して、ね、いろんな、
あれ多分モデル体型だと思いますよ。
いや、本当にそのスタイルもいいですし。
おっぱいはどうでした
っけ。 あ、大きいです、大きいです、大きいです。
じゃあ
3回言った。
大きいです、大きいです、大きいです。つんのめっちゃって食べられるかと思って大きい口を開けてこっちに。
いやね、本当に沙織はね、もうちょっとね、うんうん、
評価されていいよね。
そう、本当評価
されて、俺の中だとあんまりこう言われない。
そう、だからその主人公とあまりそういう関係にはならない。要は同志っていう立ち位置になってしまうので、うん、やっぱりキリンとか黒猫だったりとか、うん、そこに行ってしまうんですけど、うん、綾乃とか、うん、だけど僕がやっぱり沙織が一番好きですね。
はいはいはいはいはい、いいですね、沙織。
三浦さん、
私ですね、もうマギー・モイはですね、はい、ROD の TV 見た第1話でですね、もうでかいんですよ。多分ね、公式設定はね発表されてないんですけども、やっぱり180いくつは絶対あるはずなんですね。で、結構ウルフカットで、はい、ボーイッシュといえばボーイッシュなんです、
はいはいはい、
でちょっとできる女風に一見見えるんですけれども、うん、一番こうボーっとしててですね、
うん、
で、あの部屋にいる、まあ本が好きなんですけれどもね、うん、で家にいる時もなんかテーブルにタオルみたいのかけてテントみたくして、その中にこもるのが好きっていう、でかい小動物みたいなこの矛盾をはらんだ存在、うん、そこがね、なんかね、キュンときてね。でやっぱりちょっと一番乙女というか、うん、こう、ねねね先生っていう、まあ、好きな作家に会った時も、はい、一番こうなんか自分が本読んでますっていうのを伝えるのが、もうなんかこう頬を赤くして、うん、
はいはい、
ちょっと照れて、こうなんか目をそらしながら言うみたいなのがね、うん、ちょっと僕マギーちゃんはね一番たまらなくてですね、うん、僕だってコミカライズをやってた綾永蘭さんっていう方にですね、はい、一回アニメ界で同人誌で参加してもらったんですね。でその同人誌っていうのは4コマで自分と自分の好きなキャラの4コマを書いて、それを書いてもらう、う
ん、自分でネームを書いて漫画家さんに
イラスト、う
ん、で僕このマギーちゃんをこのコミカライズをやってる綾永さんに頼んだんですよ。僕がマギーちゃんをお姫様抱っこする話だったんですけど、
う
ん、でも今これ考えたら、コミカライズやってる人にマギーちゃん書いてもらったことは、オフィシャルになってしまった。はたと気づいて慌てた。
そうですね。
慌てたという
作品が
ありましたけど、
ね。ギリギリなんかありそうですね。
はいはいはい、そうというのでね、うん、結構その背のでかいキャラ好きなんですけども、かなりトップにいると思います。
お
で、マリアさんは、うん、さっき僕ちょっと猫背のキャラが好きみたいなこと言ったと思うんですけど、はいはい、マリアさんまたちょっと全然別 で、
う
ん、ピシッとしてて、
う
ん、で結構最初はとっつきにくいんですよ。おっかない感じで、
う
ん、
クールで
ロシアの冷たい女みたいな感じなんですね、
はいはいはい、
でも一番最初にね、やっぱあっと思ったのは桜大戦1で、まあ、劇場ですからね、
そう、舞台、まあ、舞台をやる、うん、劇場
でなんか衣装置き場行ったら、
はいはいはい、
こんな背でかくて、やっぱ男役をやるわけ、宝塚じゃないけど、
男
役の王子様の役とか、
うん、
はい、それなのになんかお姫様の服をそうやって当てて鏡見てて、うん、それを、まあ僕扮する大神隊長に見られて、うん、
はいはい、
顔真っ赤にして、
うん、
慌てるっていう、
その可愛いですね、
仕草を見た時に、ね、これは間違いないな
と思って、ね、確かにあそこよかった。
正直ワンやった時一番好きだったのはリ・コーランだったんですよ。
うん、はい、メガネの、はい、
でも、2やるにあたって、2ってデータを流用して、うん、一番最初にその、迎えに来てくれるんですね、
う
ん、前のキャラとまた再会する時に、
うん、攻略したという、
は
い、
エンディング
を迎えたキャラクターが、
ね、得点みたいなことで、
は
い、
そこはまあ僕はマリアさんに迎えに来てもらいましたね。だからよっぽどマリアさんで、あれどういうシステムだったか忘れたけど、
うん、
多分マリアさんでそれをちゃんと迎えに来てくれるような根回しをワンの時にした
んですよね。根回しをして。
でもね、なんかね、そういうところが、で2になると ちょっと角が取れて、うん、基本的ににこやかになるんです
よ。そう、大神隊長ともやっぱり、うん、ちゃんと分かり合って。
打ち解けたんで、うん、だからなんかね、印象がね、2でね、いい意味で変わるんですよ。あ、ちょっといい感じみたいな。うん、だからこれマリアさんはね、結構僕は桜大戦の中では
マリアさんの僕の2のおすすめシーンはやっぱりマリアさんメイン回で、ロシア出身だからあまり泳ぎとかをやったことないから実は金槌だっていうところがね、また可愛いんです。
プールか海か行って、なんか
海ですね、
泳ぎ教えるみたいなあれだったよね、テートって。なんか確か、
ああ確か、それはプールだったかな、うん、
なんかそういうようなんですね。
プーチンめっちゃ泳いでなかった
あれはだってほら、また別枠だから別枠だから極寒の海でそうそう。で、オカコは、うん、まあちょっとそのなんでしょうね、不思議な感じもあるけれども、で、あまりその背でかいの気にしてないんだけれども、はいはい、どっかこうちょっとぼーっとしつつこう背がでかくて、うん、でなんかあの子も割となんか自由奔放みたいなとこがあって、うん、なんか天気いいから、まあ、学校サボったじゃないけど、なんか電車乗っててどっか遠くのとこ行っちゃって、はい、なんか見たこともない神社でお参りしてきたみたいなことがあるので、うん、ちょっとそういうとこも好きだなと、最近岡子注目してますね。なんかね、ギャロコちゃんの原作もね、まあ、最近4巻が出たんですけども、はいはい、3巻4巻あたりから結構出番が多くなってきて、もしかしたら作者さんの方でもなんかこうちょっと着目すべきところはあるんじゃない
か、なんかいろんなキャラをもう前に出していこう、
そうそうそうそう、
あるかもしれないです
ね。なるほど。他になんかこう、まあ、漏れたじゃないですけど、うん、
でもやっぱ乙女とかやっぱ気にしてるで言うなら、うん、まあ、榊さんは入ってくる
か
な
っていう。ああ、そうですね。そうね。榊さんも175くらいはありそうですね。
ぐらいは確か。4、5ぐらいは。
あとはモンスター娘のティオとかもね。
ああ、ティオ。
確かあの子は3メーター近くあったと思うけど。
うん。
うん、あの子もだからふわふわした服装だったりしますからね。はい。
あ、まあ、それで言うと僕、小森さんかな。
あ、小森さん、そうですね。
忘れた。ちょっとメモっとくわ。
やはり最初、小森さん入ってたんですけど、まこちゃんに変えました。
ああ、なるほど、ね。なるほどね。はいはいはい。
でも小森さんもそうですよね、入ります
よ。そう、まあ背高くて、うん、でもちっちゃい男の子と、
うんうん
ね。
前も言ったけど、ブリーチのイサネなんか
も、うん、
大きくてぼーっとしててみたいな。そうそ
うそう、で、ちょっとまあ、確かに猫背で。
うん、あとね、全然こうアニメ作品じゃないんですけれども、ネット階段ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
シャレコアみたいな。
はいはいはい。
八尺様って知ってます？
あれの萌え、めっちゃ可愛いです。
まあ、ある田舎に行ったら、うん、そこにいる、まあ、妖怪的なのに取り憑かれたるみたいな話なんですけど、うん、それがものすごい背がでかい女の人の姿をしてると。うん、なんか、服もワンピースみたいなの着てたんですね。麦わら帽子みたいな。で、最初読んだ時は不気味で怖かったんですけれども、うん、やっぱピクシブ見たら、それを可愛く描いてるわけ、
うん。
一発で好きになっちゃって。
あれめっちゃ可愛いんすよね。
可愛い。で、なんか、あのね、その取り憑かれた男の子が、その村の人に、もうみんな分かってるから、なんか村の外に出ないとっていうことで車でね、うん、出るんだけど、それをなんか追っかけてくるんだけど、うん、それも萌え変換すると、
はいはい、
なんかこう、あれもう行っちゃうのみたいな、遊ぼうよみたいな、
ね、
すごく可愛いんでね、八尺様。確かね、八尺様主役にしてる漫画ね、最近、去年くらいに出たような気がする。ちょっとまだ未読なんですけど、
僕2つぐらい知ってます。
あ、本当ですか。
はい、ただエロいやつなんで。
あ、そうですか。
すいません。
全然全然、
休憩中に、
はいはい。あとね、これまた全然別個なんだけど、
はい、
今アニメでやってる、うん、オールアウトってラグビーの、
はいはいはい、
はいはいはい、
あれに出てくるなんかね、まあ男ですよ、男なんだけど、うん、岩清水亜希っていうキャラで、
うん、
金髪でね、背でかくて、
うん、
なんかすっげえおどおどしてるキャラがいるんですよ、うんうん、まあ背高いキャラなんですけど、だ、うん、からね、すごくメスいんですよ。
あ
なんか松崎さんなら分かってくれそうな気がするんですけど。で、なんかね、ただ去年のその好きな男の子の話する段階ではなんかうまく言語化ができなくて、うん、ちょっと据え置きになってたんですけども、
はいはい、
冬にですね、
はい、
そのキャラの同人誌を見つけて買って、うん、なんか自分の中で結論が出たんで、うん、今この場で名前を出してました。
結論
これありだぞって。
あ、
岩清水亜希っていう、なんかね、気弱そうね、背でかいんだけど気弱そうでね、っていう、うん、表情がちょっとこうなんか女の子っぽくもありみたいな、ね、
まあまあまあまあまあ、
そう、ぜひちょっと皆さん注目してください。
まあ、誰かでのおかげで多分女の子っぽくなっちゃったでしょうね。
はい、ということでです。 今週は、はい、こんな感じで。いい大丈夫ですか、大丈夫です。
いい話、
まあはい、まあ、大丈夫です。もうこの後は喋れません。
そうです、ね、そうです確かに。
男の子出ちゃったらもう喋れないです。
すいません。どうしてもこれ最後言いたかったんで。はい、まあそんな感じでですね、はい、大きなのっぽのという話もなかなかいいんで、柴さんという方が書かれてる、これも含めてですね、
はい、
ちょっとまあ我々的にはもう今後デカっ子ということで、
はい、
いいでしょうか、これは。
はい、と思います。
はい、ということでですね、そんな感じで、今週の B パートは、デカっ子を語ろうでした。はい、ということでエンディングです
。
はい、
はい、ではですね、またあのツイッターの書き込みをちょっと読んでみたいと思います。
はい、
で普段はですね、あの名前は読まないんですけれども、
ツイッターに関しては、
ツイッターに関しては例外的にちょっと読んでみたいと思います。こちらですね、三平さんたちに嫁にしたい、つーかもう嫁だからと言われるような女の子たちの話を書いていきたいものですというふうにですね、書いてくださったのが、玉井剛さんという、あのアニメ脚本家の方がですね、はいはい、こんなことを書いてくれました
ツイートで、
はい、
ありがとうございます、
ね、まあ、いろいろもうやられてる方ですから、
はいはいはい、
ちなみに玉井さんが脚本やられた中だと、僕なんかはあのビキニウォーリアーズのメイジなんかが好きだったり、
ね、ああビキニウォーリアーズ、ああはいはいはいはいはい、
これを見る限りだとモモキュンソードの鬼姫ですね。
モモキュンソード好きでしょ。
モモキュンソード僕めちゃめちゃ好きですよ。
あのモモタロウのこと鬼の子がイチャイチャすると
かって、
ね、
うん、
はい、はいはいはい。
僕ねレディバトってめっちゃ好きだったんです
よ。ああはいはいはいはい。
レディバトのねセルニアさん。
あ
セルニアイオリフレームハートっていうお嬢様がいるんですけどね、もう金髪で縦ロールで、
はいはいはい、
もう僕のドストライクのまんまです、
はいはい、はい、あと乃木坂はるかは声がのとさんっていうだけでもう僕はたまりませんでした、ね、あと最近だとタイガーマスクダブルの高岡春菜、
うん、あタイガーマスクダブル、
はいはいはい、
へえ、
ジャージっ子でね、なかなか、
あ、
はい、
いいですね、
こういうマネージャーについてほしいと常々、まあ、そんな感じで、はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、
こんな感じでですね、なんでしょう、我々のですね、ラジオの感想をつぶやいてくださると、はい、こういうふうにあの告知をしてもらえるというです
ね、もうありがたい、本当ありがたいです、
はい
はいはい
はいね、お願いします、
ギブアンドテイクでいきましょう、はい、そんな感じで、はい、ということで、日本放送で開催中のオールナイトニッポン、パーソナリティオーディションに我々二次元妻帯者の夜も参加しております、
うん、
現在 LINE ライブで二次元妻帯者の夜の3分の動画が公開されてます、2月中旬の一次選考では映像の視聴数、 LINE ライブの評価、こちらハートという、まあ、いいねみたいなもんですね、
はい、
こちらなどを加味した上での通過者が、決定されます。リスナーの皆さんはぜひこちらにご協力ください。詳細は二次祭公式ツイッターなどでも告知してますんでよろしくお願いします。
あと連打できるんでね、
みたいね、なんかいくらでも入れれるみたいね。
そうで、もう2月中旬だともうそろそろ多分ラストスパートの時期なんで、
はいはいはい、
これは放送乗る頃は
そうですね、うん、ぜひぜひご協力を
お願いいたします。
お願いします。
なんか本当意外といい数字出してるんでね、
はい、
なんか爪痕残せそうなんで、
うん、
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
ライブ告知もあります、
はい、
いよいよですね、今週の木曜日2月16日、
はい、
新宿風で、もう第2回目になりますけれども、
前回もやりましたね、
はい、トークライブ男女6人おたよめ会議というのがございます、
はい、
こちらは、会場18時半開演19時、前売り1500円、当日1800円、こちら、おそ松さんの政治でおなじみの新宿風で開催されま す,
です、ね、
で出演がですね、二次元妻帯者の夜からは、三平三平とゴールドラッシュのドイチ
ュー、
今回松崎君は、
はい、
ちょっとお仕事の都合で、
はい、お休み、
別のライブ出ております。なんでここでは告知しません。
なるほど、了解です。はい、ということで、あとは、カーネリアンの畑さん、足富慎吾くん、そしてキャロライン別府さんと、あと、キヌヒコさんという方が、はい、コスプレイヤーの方が出られるので、もしよろしければ、我々のツイッターで確認して、見に来てください。よろしくお願いします。そして、このラジオは、まあ、先ほどのようにツイッターでの感想と宣伝を求めております、このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々大変嬉しいです、
はい、
感想はハッシュタグひらがなで二次祭、
はい、
この番組で拾うこともありますが、その場合は基本的にはお名前は明かしません、まあ、はい、例外的に、はい、お名前読んで読むこともありますけれども、うん、まあ、その辺は、まあ、ケースバイケースということで、
はい、
よろしくお願いいたしま す,、
はい、お願いします。
そして、メール募集、ふつおた、かっこ感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など、そしてですね、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは、嫁に 関する質問を募集しております、うん、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますということで、質問の内容が下ネタが多いとですね、フリースタイルで披露するという形も取っておりますんで、
は
い
は
い、
今日の内容で下ネタはダメって言われてもね、
それはね、お前ら何言うてんねんって思ってるでしょう、ね、
矛盾してる。
はい、そう、嫁に関してはってことですから。
そうですね、
嫁に関しては我々ちょっとなんかいい格好したいって
ことです。そうです、はい、お願いします、はい、聞いてるんで、はい、嫁も
恥ずかしいんで、
はい、そうですね、はい、さらに、さらにここから大事ですよ、
はい、
番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元妻帯者の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元妻帯者 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。ということで、
はい、
そんな感じで第59回二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。
ありがとうございます。
はい。
でかっ
こ、ね、かっこね、
でもでかっこって響きなんかすっげえかわいいし、なんかしっくりきますけどね、
これ流行るといいね
ですね、
うん、我々のラジオから流行語大賞が、そんなでかく、
そんなでかく、それから流行ってもうどの作品にもでかいのが出てくるみたいになれば、そうそうそう、ウィンウィンでしょ、
そうそう、最終的にあれだよね、3次元の AV にそういう用語が使われるようになったら、いよいよこれ流行ったってこと
ですね、
なるよね。
じゃあ大林素子さんとかが出るんです
か、ね、まあ一回は見るよね。
無敵から、
はい、
下ネタ多くてすいません、
すいません。